間映画感想部
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員であるヤルトメイクです。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員であるヤルト滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
さあ4月号ということで新学期が始まる季節でございますね。
はい、ですね。
はい、まあね、新生活始まるといろいろと忙しいと思いますが、
忙しいっすよ。
まあそういう時でもね、気があれば映画を見て。
そうですね。
なんかね、新学期って結構視野が狭くなっちゃうから、映画見ることによってちょっと視野が広がったりとか、心が軽くなるんで、ぜひそれちょっと大変かもしれないけどね、
はい、
再生するまでとか映画館行くまでがきついかもしれないけど、ぜひ楽しんでいただければなと思います。
はい。
さあ前回の放送から1ヶ月経ちまして、この間の映画ライフを1人ずつ話していきたいと思います。
はい。
滝沢さん何本見ました？
2つしか見てない。
あ、全然大丈夫。じゃあ、はい、その中から、まあ、はい、まあ、1個
見たのは、はい、夜明けのすべて。
はい、あ、そうですね。はい、2月号で僕、あ、3月号で僕が語りまして、
はい、
その時は見てなかった
んですけど、見てなかったんですけど、はい、その翌日に見る予定だったんで、見に行きました。は
い、あ、どうでしょう？
もう今年決まったなと。
あ、面白かった。
よかったいやー、あれはね、涙なしでは見れない作品だなと。
でも感動させようじゃないですよね。
全然違う。
なんかね、なんか不思議ですよね、あの映画ね。
なんか胸を持つってこのことだなと思いました
。あー、わかる。
うん。思いました。で、一番あのね、矢野さんがよく言ってた、いや、この作品ね、あの、どこをピックアップしたらいいのかってわからないんですよって言ってたじゃないですか。本当そうだから、
そうですよね。
全部としか言えないですよ。その中でも、私が、あ、ここ良かったなってベストシーンを選びました。
あ
えて、
あ、
ラストのラストです。エンドロールのシーンです。
あ、普通の日常のね、
こう、はい、あの、エンドロールの時音楽が流れるとかでもなんでもないんですね。そのエンドロールが流れつつ背景では普通に、芝居が行われてるっていう状態なんですけど、そこでね、松村北斗さんがね、あれですよ、あんな、あの、なんか、お菓子を買ってきてても、歯磨きしながら、
ああ、
別に、みたいな感じだったあいつが、車輪っこ乗りながら、あ、これからコンビニ行きますけど、何か欲しい人だったら言ってくださいって、お前気が回ってるやんけ、人として成長してるなと。
なんかそのグラデーションが良かったんですよね。
そう。
徐々に変わっていくってい
うのはね。グラデーションがめちゃくちゃいいんですよね。
自然だしね。
初村はちょっとね、やっぱうまい。
うまいですね。
うまい。いや、だから上白石さんとこの松村さんのあのね、うん、やっぱ二人のコンビネーションというかな、やっぱりあの朝ドラでね、うん、ずっと演じてたからね、あの、
まあ信頼関係もあったのかもね。
その前提があるからなんでしょうけど、いや、めちゃくちゃ良かったな。
良かったって。
いやー、ありがとうございます。
はい、
いい作品でした。はい、ということで、矢野さん何本見たいでしょうか？
僕3本。
はい、その中でおすすめなのは、
デッドデッドデーモンズ、デデデデデスト。
あー、はい、アニメーションですね。
僕、浅野いにおさんが好きで原作の。
はい。
だからこれ見てて良かったですね。なんか、コロナ禍を得たからこそ来るものがあるし、あと、あのちゃんとね、イクラちゃんがやっぱいいですね。
はい、主演の声ですよね。
うん、ほんといい。この映画ちょっと見てください。
いや、イクラさんはね、やっぱ上手いんですよ。ビューとそばかすの姫もね、イクサイリアさん良かったですね。
はいはい。
ほんとに、なんで今回も、あのちゃんって何やっても実は上手いっすね。
上手い。歌もいいし。まあ、ほんとに、今ね、どっちも去年はきっと生み出したアクターとしてだし、
紅白出てる。
うん、あの、ぜひ公演も楽しみにしたいと思います。
はい。
さあ、今回もですね、どちらもちょっとミニシアター系なんだけど、
はい。
一つはちょっと日本が舞台なんだけど、海外の人が撮ってる。
はい。
で、もう一つはアカデミー賞でも話題になる。
ジ
ャンパクインです。
はい、はい。
まあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部、ポッドキャスト、スタートです。
今月の活動告はい、このコーナーは、先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで、まずは私、滝沢でございますが、
はい、
コットンテールでございます。
リリーさん。
はい、リリーさん出てますよ。
主役？
主役です。
はい。
はい、ということでですね、この作品、見てきました。
はい。
はい、ということです。まずはね、一言コメントとかもいろいろいいんですけど、
はい、
一言コメントが言いにくいです。
あ、言いにくい。
はい、なんで、端折ります。
はい。
はい、まあでは早速感想を言ってきますね。うん、はい、ということで、まずあの概要ですね。
はい、
この映画はですね、イギリスと日本の合作でございます。
うん、
で、映画監督、この方ですね、パトリック・ディキンソンさんという方です。
は
い、
うん、
で、この方今回長編作品は初挑戦なんです。で、1977年生まれ。で、早稲田大学に留学経験ありです。
あー、なるほど。
はい。で、新人監督だからか、ググったんですけど、情報全然出てこないんですよ。
まあまあまあ。
なんで、ちょっとね、それ以外のことはよくわからない。うん、YouTube 見ると、リリーさんとの対談とかもあったりするんで、うん、はい、なんですけど、ちょっと、プロフィールがよくわからない方でしたね。うん、で、はい。で、ちなみに脚本も、パトリック、ディキンソン監督がやっております。はいはい、ではですね、この映画のざっくりあらすじ言いまして、
はい、
あらすじ言いますと、主人公リリー・フランキー演じるケンザブローという男性がいます。で、物語はこのケンザブローの奥さんが亡くなった葬式シーンから始まるというところで、はい、これが木村多江さんが奥さんをやられています。はい、うん、で、葬式で疎遠になった一人息子のトシというのですけど、うん、これと、再会します。このトシさんを演じているのが錦戸くんですね。
お
で、そこで、お寺の住職、まあ葬式ですからね、お寺の住職から奥さんが死ぬ前に遺言状を預かっておりますと。
うん。
言って、その遺言状を読んだら、好きだったピーター・ラビットの発祥地であるイギリスの北部にある、うん、これ、ウィンダミアン湖という湖があるんですけど、うん、そこに散骨してくれと、あったんですね。うん、ということで、その奥さんの願いを叶えるべく、イギリスへ向かうというお話なんですね。うん、
はい。
ではですね、見ていて良かったシーンからまずはお話ししていきます。はい、はい、まず良かったのはですね、映像のクオリティです。
おう、
もうこれがね、高い。矢野さんもヨーロッパの映画って見たことあると思うんですけど、
全体的にアートっていうかね、
そう、
一枚一枚が絵になっちゃう。
おっしゃー、つまり、そう。だから東京を映してるシーンもちろんあるんですね。うん、リリーさんがタバコを吸いながら、うん、なんか東京だろうなっていうようなシーンがあるんですけれども、そのシーンとかも、なんかね、日本の映画で撮ってる東京のシーンっていう山ほどあるんですけど、うん、ああいう感じじゃなくて、
なんかこういう風に見えるんだとか。
そうそうそうそう、アートチック
な。あ、なるほどね、
うん。そう、なんか独特な感じで、その淡い質感と言ったらいいんでしょうかね、うん、なんですね。で、もちろんイギリスに行ってもその淡い質感っていうのがめちゃくちゃ入るんですけど、うん、むしろイギリスのその、何やの、街とか、
うん、
の映像とか映した時の方が、あ、なんか、ヨーロッパ映画でこれこういう画角は何回も見たことあるなっていうのはすごいしっくりくるんですよね。うん、で、この淡い質感っていうのが、うん、私思ったのがね、その、主人公のケンザブローが奥さんを亡くしているっていうその空虚感っていうのと非常にマッチしてるんですよ、ね、
はい。
リンクするんですよ、うん。だからね、この映像を通して、その虚無感とか、そういうの、ケンザブローの心情と言えばいいんでしょうかね、うん、っていうのが少し充満してるような感じなんですね、うんうん、なんでね見ててね、あーなるほどなと、あーこれはケンザブローの心の内をずーっと読んでいく映画なんだなーっていうのがよくわかるん
です、
はい、でこの欧米っぽいこの質感の映像にですね、さっき日本人とか、
うん、
もしくはその日本の街っていうのが映ってるのが、うんうん、これがねいい感じの和洋折衷ですね。
な
あ、うん。すごくいい感じです。うん、ミスマッチといえばミスマッチなんですよ。
うん。
うん、ハートすぎねえと思うんだけど、うん、で、日本人は、リリーさんとか西木戸くんは、日本人の演技を、日本人の演技と言えばいいのかな、うん、なんか、ヨーロッパっぽい俳優さんが演じてる演技じゃないような感じで、やっぱ演じてるんですよね。うん、
まあ一応日本人の
修正。日本語なんでね、うん、もちろん。
修正っていうことですよね、うん、確かね、う
ん。それとね、やっぱり映像の質感っていうのはね、やっぱマッチしないんですけど、うん、このね、違和感が俺は好きだった。
ああ、まあまあそうですよね。
うん、
だって、異国の人だから、そうなるよねって、
うん。多分そうで、監督が異国の人だからね、もうしょうがないんですけど。
そこの、イギリスの中に日本人入るとやっぱちょっと違いますもん
ね。うん、やっぱり
なんか馴染むまでね、生活。
そうそうそうそう、うん、そんな感じはしますね。うん、で、もう一つですね、
はい、
言いたいのが、キャストの演技力が素晴らしかった。
あ、はい、
で、特に、もう特にこれはね、うん、誰が見ても同じこと言うのが、主人公のリリー・フランキーなんですよ。
あ
リリーさん、すっごい、本当に、うん。あの、この映画ね、やっぱりヨーロッパチックの、そのアートチックな映画なんで、やっぱセリフ数ってのは少ないんですよ。
うん。
うん、ってことは、セリフでやっぱ語らないんですけど、うん、じゃあどうするかと言ったら、そのリリーさんの、その独特の間とか、
うん、
あとその表情とか、
うん、
あと体の演技ですよね、
うん、
みたいなところで、あー、ケンザフローはどういう人かなとか、どういう風に今思ってるのかなっていうのがわかるんですね。だから、これね、裏を返すと、うん、リリーさんじゃなかったらちょっときつい映画かなと思いました。
うん
うん、リリー・フランキーっていう人が持ってるその身体性とか、その演技力といえばいいのかな、
うん、やっぱ人っていうか、
そう、人というか個性があるからこそ、うん、結構この作品は成り立ってるっていう、うん、言えるな。
はいはいはい、
うん。だからその脚本とかそういうところで描けてないところを完全にこうカバーリングしてるなと言えるぐらい、うん、ほんとリリーさん素晴らしかったです。
うん。
うん、ではですね、
はい、
逆にですね、悪いところもまああるんですけれども、そこについて話していきたいと思います、うん。ここがですね、私非常に良くなかったなっていうところが特に1点ありまして、うん、それがですね、あの、イギリスに着いた後、うん、なぜそこまで急いでケンザブローは湖に行きたがってたのかというところなんですよ。
うん、
というのもですね、お話すると、まあ、イギリスに行きましたと。
うん、
で、そこではですね、ケンザブロー一人じゃないんですね。
うん、
さっき言った息子の西戸くんと、うん、その、まあ、トシって男なんですけど、うん、そのトシの奥さん、
うん、
これ高梨凛さんがいる。
ああ、はい。
と、あとトシとその奥さんの間に生まれた、娘ちゃん、
うん、
リリーさんから言えば孫ですね、うん、の、その、合わせて4人でイギリスに行くわけなんですよ。うん、なんですけど、そのイギリスに行きました、うん、で、だいたいお昼ぐらいかな、時間帯ではなんですよ。で、そこで、リリーさんが、孫の面倒を見てくれって言われたのに、外に連れ回して、ちょっと怒られてしまうというですね、ところがあったんですね。で、それがあったからかわかんないんですけど、リリーさんがですね、ケンザブローがいきなり、俺これから湖目指していくよって言い出したんですよ、
うん。
で、そしたら息子のトシが、いや待てよと、今日ここの宿で一泊して、
うん、
で、明日、そのチケットもう取ってるから列車の、うん。それで、湖に行くっていう計画だろと、って言ったのに、このケンザブローが、いや行くんだ。いや行くんだよ俺は、
うん。
っていきなり言い出すんですよ。ここがよくわからない
んですよ。なんか急がないといけない理由があるのかなと思います
よね。思いますよね。で、矢野さんも脚本書く人だからわかると思うんですけど、その急ぎますって言った時って絶対理由が必要じゃないですか。例えばそのパニックものだったら、時限爆弾仕掛けられてるから、
うん、
その時限爆弾のその 数値がカウントダウンしていくじゃないですか。それとリンクして急いでるみたいなことだったりとか、あとはまあヒューマンとかだったら、まあ余命ですよね。うんがあるから、それ、その時間があるから、その私はなんかしなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけれども、うん、その提示がない。
あ、ない。
だから、うん、なんか見て、なんでこんな急いでんのかなと、リリーさんなんか余命宣告されてたりするのかな、
うん、
っていうふうに思ったんですけど、結論から言うと、全く理由はないです。
ない、
うん。はい。マジでないです。うん、
で、結果的に行くのそれで急いで。
いや、急いで行きます。
あの、
わがままというか、うん、だから、このシーンをピックアップしてみると、まあ、それまでもちょっと、その、ケンザブローっていうのは、なんか人との距離を置くような人というような感じですね。うん、エヴァンゲリオンで言えば、完全に、シンジ君のパパのゲンドウです、
うん。
感じで言うと、うん。で、このトシというのがゲンドウ、シンジ君みたいな感じで、はい、すごく、距離感がある親子みたいな、そんな感じなんですね。で、わがままを言い出して、その、行っちゃうんですけど、ところなんでこんなわがままただこねするのかなってのがその思いながらすごく嫌な気持ちで見ていくんですよね、
うん
うん。で、後々にここからですね、ロードムービーっぽくなるっていくんですよ。
うん
うん、その、列車に、自分でチケット取って乗ったんですよ。
うん、
で、そしたら、その湖とは真逆の方向の列車乗っちゃったんですよ。
あー、間違えてね。
間違ってね。で、列車から降りましたと。そしたらなんか駅がもう閉まっちゃいますよ。うん、今日もうおしまいですみたいな感じになったんですよ。で、そしたら、その、駅に停めてある自転車をパクって、その、なんか、なんて言うんだろうな、その湖に向かってくっていう話なんですけど、なんか、そういう、その一連のこの流れからの、その、ロードムービーじゃないですか、うん、そこからチャリンコ乗って、に行かせるための、なんか、理由付けとしていきなりそうしたのかなと。
あ、
だから無理やりすぎるんですよ、ね。
うん
うん、だからそっから先が、さっきのそのダダがこねたところ、なんで無理やり行ったんだろうってところはすごいノイズになって、集中できないんですよね。
うん、
なんでだろう、なんでだろうって見てくるんで、うん、こっちは。で、結局理由がないって言ったら、理由ないんかーいっていう、
うん。
で、途中でそのタイヤがパンクしちゃって、で、リリースさん演じるケンザブローは、なんか牧場を営んでるイギリス人家族のところに、うん、ちょっとすいません、休ませてもらえませんかって言って、で、そこでのその、イギリス人の方との交流を経て、なんか、一つ成長しましたみたいな過程が起こるんですよ。
う
ん、で、着地としては、うん、トシと、ケンザブロは、ちょっと和解する、雪解けするみたいなおしまいなんですけど、うん、なんかよくわかんない、
うん。
そう。けど、そのさっき言ったリリーさんの演技力と、西木戸くんの演技力で、なんかごまかしてるぞみたいな、なんかカバーしてるぞって言うんですけど、根本的な脚本で、なんていうかな、答えを提示はしてくれてないです。だから、これまたですね、私3月号でも言いました、熱の後に見た時に言ったのもんですけど、説明がなさすぎると言ったんですけど、今回もですね、説明がない。
うん、
なんでそういう行動を取ったのかいまいちわからない、
うん。
むしろ、コットンテールのがわかりやすいです、
うん。
そのロードムービーにしたかったから、なんか力技でねじ込んだのかなっていう風に、思いやすいんで、想像しやすいんですけど、うん、なんかね、そこは納得できなかったな、
はいはい。
で、そのまま雪解けして、うん、おしまいっていうところで、まあけど、アート系の映画だしなみたいな、そんな感じの。アート系の色合いだしなみたいな。なんかこれは分かってない俺の方が悪いのかなみたいな感じで、終わってしまったなっていうのも、まあエンドロールを迎えました。じゃんじゃんということなんですね。なんで本当ね、まとめますと、なんかよく分かりそうで分からないようなことの連続だった
な。
ただ尺がですね、93分、4分ぐらいなんで、めちゃくちゃ短いんで、ほんとね、2時間ぐらいとかに慣れてるじゃないですか、僕ら。うん、あ、サクって、あ、もう終わっちゃった、みたいな。
あ、
うん、あ、終わっちゃったって、
うん。
だからその2時間で慣れてる体内時計と照らし合わせた時に、あ、終わっちゃったよ、みたいな、そんな感じで、なっててね、だから好きな方は好きなんだろうなと。な、すごくね、苛烈なところも描いたりするんですよ。うん、つまり、木村多江さん、が、その、認知症になってしまうんで、で若年、レベルの浅いところから、どんどん、週末みたいな感じになっちゃう、レベルの、深いところまで行っちゃうっていうところもあるんですけど、やっぱそういうシーンもね、ちょっとずつ見せてるんですよね、そういうね、結構きついところはあったりするんですけど、なんかね、やっぱり初挑戦だからかなっていうのは、このパトリック監督はね、まあ、脚本もそうなんですよ。
うん、
初挑戦なんで、監督初挑戦だけでよかったのかなって気もしたわけですね。
はい、
脚本をまたちょっと別の方にお願いしたりとか、もしかしたら最悪半々で、
うん、
だったらもうちょっといい作品になったんじゃないのかなって気はしなくはないかなと思ってしまいました。うん、
はい。
まあ悪い映画ではないかなと思うんで、はい。そういう、なんかヨーロッパ系、淡い映画が好きな方は、まあ、おすすめかなと思います。以上が私の活王国でした。今回取り上げる映画二つ目は矢野さんでございますか、何でしょうか。
さあ、今回僕が紹介する作品はこちらの映画。
はい。
落下女です。
違います。
あれタイトルに落下って書いてありますよね。で、実力派ばっかりの出演者。
めちゃくちゃ久しぶりに聞いたな。
うわ、なん実力者。
いや、実力者の芸人さんね。何回かやる山里さん。
アンガールズさん。
はいはい。
ラーメンズの片桐さん。
あ、そうですね。片桐さんもか。
しかもガッキーも出てたっていう。今ではとんでもない。
ガッキーでした。
とんでもない面物を。
いや、なんか昔のバラエティとか見ると、そういうなんか、なんて、アベンジャーズみたいな感じのところ。
あ、すごい。
多いですよね。
うん、このメンバー今、第一線で活躍しすぎという。
いや、だってガッキーもうバラエティ出てくれないじゃないですか。
じゃないんですよ。違う。
違いますよ。ラッカーモンだったから久しぶりに来たら、興奮しちゃったじゃないですか。違いますよ。違います。違いますよ。落下の解剖学ですよ。
あ、そっちか。
そうですよ。
落下ってあったんでね。
山さん、アカデミー賞見たでしょ。
いや、落下って、で、実力派ばっかりだとか、あれもこっちですね、なんか。
あれ、日テレの深夜でね。
日テレの深夜コント番組
やってましたけどね。いやー、違うんですよ。多分今、フールとかでもしかしたら見れるかもしれない。
見れるかなー、わかんないけど。
見れないかもしれない。
見れないかもしれないけど。
そっか。違うんですよ、はい。
さあ、じゃあ、落下の解剖学行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらの作品、今年のアメリカアカデミー賞でも結構話題になってましたね。
そうですね。
テレビでもね、なんかアカデミー賞特集って言って、有力候補って言って、これ結構落下の解剖学結構特集されてて。
あ、そうなんです
ね。そのせいか、かもしれないですけど、僕見に行った日はですね、アカデミー賞で発表されたその日にたまたま行きまして、
おぉ。
平日の昼間だったんですけど、多かったですね。結構話題になったんで、そんな落下の解剖学に関して感想を言いたいと思います。
はい。
まず最初に簡単な感想を言います。
はい、どうぞ。
非常に面白かったです。これは良かったですね。
なるほど。
あのね、全く劇的な映画じゃないんですよ。
はい。
静かな淡々とした映画なんで、
はい、
上映時間が2時間半以上あるんですよ。
なるほどですね。
それにもかかわらず、最初から最後まで見入りましたね。ずっと集中力が続くっていうか、なんかそれが一回も、よっしゃ、ついていこうとかじゃなくて、あ、気づいたら、ずっと見てたみたいな。
2時間半経っちゃったみたいな。
うん、
へぇー、珍しい。
それぐらい僕は面白かったです。
はい。
で、なぜね、僕がね、こうやってね、ずっと集中して見たのかなと思ったら、
うんうん、
やっぱね、テーマが良かったと思います、この映画の。
サスペンスですよね。
いや、あのね、サスペンスじゃないんですよ。おっちゃん言うと、あの、事件の真相、どうだ、犯人は誰、大どんでん返し、トリックは、そんな話じゃないです。
あ、違うんです、
全然違います。それ期待していったら、多分、肩透かし食らうと思うんだけど。
あ、なんかそんな風な CM というか。
あ、まあ CM とか、あのね、ポスターとか、
そう
みたいな、そうなんだけど、
う
ん、そうじゃないところが僕はすごく良かったと思う。
主
に描いてるのは、これは僕が受け取ったテーマですよ。
はい。
僕なりに言うと、この事件の外側にいる人たち、
うん、
まあ要は世間の人々、僕らも含めて、
うんうん、
その一人一人のものの見方を問う作品だと思います。
おー、哲学的な感じですね。
いや、哲学だからそんな難しい問題じゃなくて、うん、例えばなんか今、笑い図書とか見てて、ある事件が起きておりました。あ、この人が悪いでしょって思うじゃないですか。
そう報じられちゃうとね。
し、ネットでもこいつが犯人とか、そのものの見方って正しいですか、正しくないですか、
おー、
危なくねっていうことをずっと描いてる映画だと僕は思うんですよね。
現代的。
うん。なので、このテーマがどうや、僕がこのテーマ好きって言ったじゃないですか。うん、まあどういう風に描かれているかというと、ちょっとあらすじを言いながら説明すると、うん、
はい、
まあある雪山の山荘で、
うん、
3人の家族が住んでます。
はい、
で、夫婦と、11歳になるダニエル君っていう男の子なんで、がいて、
はい、
その3人です、生活してるんですね、雪山の山荘で、
はい。
で、その息子のダニエル君が、うん、あの、犬の散歩行って、帰ってきたら家の前にお父さんが亡くなってた。で、どう考えても、散歩してる間に亡くなっているとしか思えない。
うん、まあそうですね。
で、その時散歩の間、家に行ったのは誰って言ったら、お父さんとお母さんなわけですよ。
おー、ということは。
とは、で、容疑者になるのが、今回の主人公であるサンドラっていう女性なんですけど、そのサンドラがに容疑がかかるわけね。で、そのサンドラの裁判を追うっていう話。
なんかそれだけ聞くと、やっぱ重いじゃないですか。
そう。で、この事件の真相はね、サンドラしか知らないんですよ。
あー。
殺したのか殺してないのか。
はあはあ、
で、サンドラは殺してないっていうわけ
で。まあ本人ですからね。
で、そのまま話は進むんだけど、うん、それね、観客僕らは知らないんですよ。
え、最後まで？
いや、それは、
あー、なるほど。
言わないけど、
うん、
サンドラ、真実を知らないまま、ずーっと続くわ。
はい、はいはいはいはいはい。
だからこそ、サンドラが言ってることを犯人だと思えば犯人に見えるんですよ。
なるほど。
で、サンドラは違うって、僕は私を殺してないって言って証言聞くと、殺してないように見えたら見えるんですよ、それって。
これ、だからさっき安さんが言った、うん、ワイドショーの例えめちゃくちゃ素敵。
いや、マジで。で、この番組でも、あ、この映画でも、落下の解剖学の中で、この、事件が話題になるわけね。
はあ、
じゃあワイドショーで好きかってコメンテーターが言うわけよ。
うわぁ、あるあるというか、すげえ、なんていうか、
リアルに客観的に見せられると、うわ、気持ち悪いなって思っちゃう。何も知らないじゃん、こいつら、証拠も。
うんうん、
でも、このややこしいのは、観客も真相知らないから、いや、犯人に見えるような。
途中まで、だって、そのワイドショーで言ってるようなことが、いや、お前らだとっていうか、言われてるようなもんです
よ、ね。もし、その、好きかって言ってる感じも気持ち悪いなっていうのが問われるわけね。で、さらにややこしいことに、
はい、
この物の見方がね、この変な物の見方が、裁判でも起こるわけよ。
なるほど。
え、裁判って真実を見極めるじゃんか、うん、ね、
うん、
それを審理する
厳正な場というか、
場所じゃないの、うん、って思うけど、違うんですよ、
うん。
で、裁判、その象徴となるセリフがあって、
はい、
あの、サンドラが弁護士のバンさんと打ち合わせするわけよ、はい、裁判の時に。そしたらバンさんがはっきり言います。あのね、事件の真実なんかどうでもいいんですよ。あなたの印象、どう見えるかが大切なんですっていう。これがもうこの裁判の本質なんですよ。これ言われると、え、印象ですか？だからこそ、打ち合わせでね、サンドラがバンさんに説明するわけですよ、当日の話。そしたら、バンさんが、あ、その話やめましょう。真実なのに。あ、真実かどうかわかんないけど、サンドラが喋った話を、私はこうしてこうしましたっていうのを、あ、その一番抜かしてくださいとか、あ、話の順番をこの構成で考えましょうって。それってもう、真実がどうだこうだより、印象操作じゃんっていう話が。
時系列で話すよりかは、時系列を
こう、うん、こうした方が印象変わる。
編集した方がいいよって。
そう、それの勝負ですみたいな。
うわ
え、それって裁判おかしくねって、それって世間の物の見方と一緒じゃんっていう。
そうですよね、全く。
し、物、世間を騙すじゃないけど、うん、印象を良くする。で、それが裁判中でも起こるわけ。でサンドラを追い詰める検事がいて、
はい、
検事はやっぱサンドラが容疑者だっていうわけで、
うん、
したらサンドラがその事件当日に、まあルーティンとは違うこととかもやる場合って人間あるじゃないですか。
もちろんそうですよね。
したらそこを聞くわけよ。なんでこういう行動したの
って。まあね。
いや、それってこの人確証ないまま、なんか物の見方だけで暴走しちゃってる。それがね、見ててね、気持ち悪いなって思っちゃうし、で、サンドラは違う。いや、そういう場合も人間あるでしょうと言うけど、もう、この人が犯人と思えば、全部の行動がそう見えちゃうよっていうことを、裁判でも見せられるから、余計この、何にも知らないのに、外野がわーわー言うことの、もう、ずっと問われ続けるわけね。見てる方。
だから、歌丸さんとかがよく言う、うん、映画、スクリーンの中から、観客に出して、お前のこと言ってんだぞって指さして、
ね。そうそうそう。それを客観的に見せられる。見せられる。なんか、ドーンとは来ないんだけど、うん、見せられて、いや、そりゃ犯人に見えるけど、うん、まあそういう行動する場合も人間あるよね。
人間だもんね。
とか、あとね、喧嘩してるんですよ、この夫婦って。
あ
だからこそ、喧嘩っていう、その証拠になるのもあるし、あとね、これ、サンドラが男性だったらあんまり疑われてないような行動もあったりとか、
はいはいはいはい、
これ女性だから疑ってますよねとかいうのもあって、
うわもう
真実かどうかじゃなくて、もう印象で全部物を運んでることによる犠牲がいっぱい出るわけね。で、さらにですよ。
さらに行くのまだ。
これからまたややこしいことがあって、
は
あ、こっからオチなんですけど、
はあ、
こっからちょっとネタバレします。
はい、
さらにね、こうやって物の見方を通って、うん証拠がないまま必要が好きかっていう自分の味方でわーわーわーわー盛り上げて攻撃することのややこしさがもう今聞いただけで分かったじゃないですか。
きついですね。
裁判でそれが終わるかと思ったら終わんないんですよ。 どういうことかというと、落ち言いますね。あの、ネタバレ言います。
はい、
あのね、裁判どうなるかというと、まぁ、1年くらいかかるんですよ。
うん、
したらね、あの、無実になるんですよ。
うん、
サンドラ、
うん。
でもね、観客もね、真実はわかんないんですよ。でも、よっしゃ、無実になったとしても、なんかね、証拠不十分みたいな感じ。
あ
これ有罪にはできないし、みたいな。なんか確証があって、これです、過ぎて、これでした、真実はこうでした、はい、無罪です、
だから、しとったぞーって言ったら、
じゃないよ。じゃないですよ。はい、無罪です、みたいな。なんか証拠不十分だな、
まあ、じゃあ、無罪みたいな。
うん。で、結局、最終的には、もうサンドロしか真実を知らないんですよ。で、その裁判が終わったその夜にね、バンさんと飯食ってる時にね、あー、やっと終わったね、無罪勝ちとよかったねって言うけど、サンドラはっきり言います。なんかね、終わった感じがしないのよねって。
はい。
なんか勝った気もしないって。
はい。
なんか裁判がただ終わっただけっていう。
はいはいはい。
見てるこっちもそうなんですよ。
うんうん、
で、一回人間がこの人はこうだと思ったら、なかなか拭えないなっていう、そのややこしさね。わかります?
わかります
よ。だって、もうサンドラのこと僕らは見てて、まあ、こいつ怪しいと思って、でも裁判でもそんなに確証がなく無罪だったら、もう、この人、本当は殺したでしょって思っちゃうわけじゃないですか。
まあ、無罪になったけど、実はどっちなんですかっていうのがあるってことですね。
って思っちゃう。
うん、
こっちの問題。
あ、観客の視点としてですよ、
ね。いや、うん、サンドラ、だって、本当、疑惑っていうもマジの確証がない限り、その人のことを追い詰めちゃうんだなっていうことがわかるわけ、
はい。
で、サンドラ自身、観客も、サンドラはこう言ってるけど、いや、俺らも真実わかってないから、いや、サンドラよかったね、もうあんまり褒めれてないん
ですよ。手話でよかったね、サンドラっていうのは言えない
ってこと言えない、
もう心の中で、どこかで、
で
いや、でもって思っちゃうってことです
ね。で、そのね、重い十字架をね、背負わされる一人がいるわけで。それは誰かと言ったら、息子のダニエル君なんですよ。
うん、
ダニエル君も、僕らと一緒なんですよ。時期の真相分かんないですよ、
うん。
裁判の結果で無罪になったけど、これから、なんていうの、お母さんと暮らしていかないとわけ、いけないわけじゃないですか。でも、どっかで、かすかに、全部、真っ白だとは思ってないっていう感じがあると思うんですよ。
だって、殺されたのが他人じゃないですからね。
し、お父さんだし、
うん、
で、容疑者、で、確証がない。どっかではちょっと疑ってながらも生活していかないといけないっていう。
うわぁ、すげぇ。
っていうことでパーンと終わるんです。でも、彼なりにお母さんと暮らしていくっていう決意をするんですよ。これって結構な地獄だなっていう。
きついっすね。
それを描いてるわけね。こんな流れで。で、なぜこれ苦しいかというと、やっぱ僕らが今経験していることだから、世間、僕らも見ちゃうし、人も、なんかネットでも、なんか確証ないまま好きかって外野が言うじゃないですか。
はいはいはい。
それが問われてる映画だと思うんですよね。だからこそ、現実にあるからこそ、きついよね。で、これをどうすればいいのっていう話で終わっちゃうわけじゃないですか。一回思ったことってやっぱ拭えないんですよね。本当に証拠がない限り、完全なる。そのモヤモヤの中終わるっていう感じ。だから、まあこの映画、先ほど人の目を見方とか問うって言ったけど、うん、これどうしたらいいのって、やっぱ映画見た後、思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
僕なりに学ぶっていうか、うん、こうするしかないよねと思ったのは、人間って例えば今回の事件、例えばね、
はい、
奥さん殺しましたってニュース話題になる時あるじゃないですか。容疑者です。犯人じゃないけど、旦那さん殺して。したらやっぱ、思っちゃうことってあると思うんですよ。
そうだね。
見てて、これ絶対奥さんじゃんって。で、思っちゃうことってもう人間だからしょうがないと僕は思ってて、でも、思ったら、そこでブレーキをいかに踏めれるかっていうことは、一人一人大切なのかなと思いましたね。だから、こう思ってるけど、僕ら確証ないまま言ってるけど、だからといって、自分の中で、これが正しいと思うなよっていうことを客観的に止めないと、なんか暴走しちゃうような感じがする。だからこそ暴走したら、絶対奥さんだよ、捕まえろ、だってこうだよっていうことをネットで言ったりとか、しかも、もしかしたらサンドラに直接攻撃しちゃう場合もあるかもしれない。
はいはいはい。
本当に犯人かもしれないけどね。
うん。
そうしないことを一人一人が自覚しない限り、で、これは治んないような感じがする、世間に対して。で、その一人一人が自覚するのってものすごく時間かかるなと思う。だってそれができるのってその人自身
そう思うん
だ
よね。
だからこの映画を見て自分が思ってることって正しいって正しくないかをちゃんと客観的に考えて で、正しいと思っても、相手に攻撃しないとか、それを誰、不特定多数が見る SNS に上げないとか、するだけでも、だいぶ効果があるのかな、
う
ん、
そうですね。
もうそれしか、もう牛歩のような感じだけど、今、ブレーキ踏むなら、一人一人がこの映画を見て、学んで、ブレーキを踏むことが、ちょっとは良くなるんじゃないかなと。もしかしたら自分が被害者になる場合もあるからね。
それですよね。ほんとそれですよね。
それが いつか刃を抜けるし、もしかしたらこういう加害者になってる、無意識のまま。だからこそ、この映画を今見てよかったなと思いました。で、ちょっと最後に報告情報なんですけど、この映画見終わった後ね、あ、ある映画を思い出したんですよ。それがですね、この映画感想部2021年の3月号で僕が感想を語った、私は確信する。
はい。
落下の解放学もフランス映画なんですけど、これもフランス映画でございまして、
はい、
で、これも裁判もの、冤罪をどうするかっていう、テーマがね、ものすごくね、似てたんですよ。だから、私は確信する思い出して、もし落下の解放学見て、あ、よかったなと思う人、ぜひこの私は確信するのを見てください。こっちも面白いんで、ぜひぜひお願いします。以上、今月の矢野の活動報告でした。
10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめサイコロで来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということで先行後攻の口じゃんけんでございます。
はい、
最初はグー
じゃんけん
チョキ。はい、失礼しました。
じゃあ3ですね。
先行でございます。
はい、
今回の対象期間ですね、
はい、
3月の29日から4月の19日まででございます。皆さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。
はいよ。
一つ目、オッペンハイマー。
CG 使わない人が監督です。
ふとはくん。二つ目、ゴーストバスターズフローズンサマー。
ゴーストバスターズ。
はい、三つ目、デストラップ狼狩り。
エアーマックス狩りじゃないです。
四枠目、ファストライフス再開。
A24 っぽいなと思ったら A24 です。
5つ目、オーメンザファースト。
ザファーストですよ。
6つ目、毒娘。
内藤英介監督ですよ。
7つ目、アイアンクロー。
アイアンクローは痛い。
8つ目、ブルックリンでオペラを。
アンハサウェイ、プロデュースもやってるよ。
9つ目、プリシラ。
コッポラですよ。
はい、そして、10つ5目、偉人たち。
山田太一監督で、あ、原作です。
はい、はい、そうです。そうね、A24 じゃないかなって思って、A24 ってあるある、
ね。ありますね。なんかそんな感じだなとか、予告編みたいなのがあったんですけど。まあまあ、同じね。はい。
なんかね、A24 ってなんか、まあ、しょうがないよね。まあまあ、だいたいそういうなんかやり方みたいになりますからね。はい、そうですね。はい、おアイアンクロー痛いですって。それは当たり前だな。はい、ということで、早速、決めていきたい、第一希望
を決めていきたいと思います。結構ね、対策手が多くなってますね。
はい、ということで、滝沢の第一希望、オッペンハイマー。
はい、まあ、もう話題中の話題、やっと公開っていうかな、
日本。そうですね、もう日本人でも、海外とかに、旅行してる人は、見てる人いるらしいですね。
うん、ああ、なんかね、まだ上映が決まってないからね、未定だったからっていうのもあったから、はい、見れるのかっていうのはあった
けど。そうですね、なんかそういう人たちの SNS なのかな、わかんないですけど、うん、かなり前から、もう去年の今頃かな、他の時点でもうオッペンハイマーすげえぞっていうふうになんか聞いてたんで、やっと見れるなというところですね。
はい。
はい、ということで、矢野さんの第一希望は何でしょうか。
毒娘。
毒娘ですか。
はい。内田英介監督ってミスミソとか、先生を流産させる回とか、なんか本当気持ち悪い、なんていうの、嫌なホラーなんで、
はい、
これよく見ても、あ、内田、あ、内藤さんっぽいなっていう、
はい、
内藤英介さんですね、ごめんなさい。内藤さん、いいなって思ったんで、ぜひ見たいなと思いました。
はい、わかりました。はい、というところで、滝沢の第二希望いきたいと思います。偉人たち。
はい。
はい。どういう風になるのかなと。
そうね。
うん。
山田大地さんって脚本ね、あれなんですよね、確か。一字一句変えないっていう人なんですよね、確か。
そうなんですよね。で、まあ、日本人がやるわけじゃないですからね。うん、 その日本の本を海外でやるっていうところが、なんか、面白そうじゃないですか。
はいはいはい。
うん、そうそうそうそう。どんな感じにやるのかなっていう。
うん。
うん、海外でも、なんか、シンパシーがあるのかなって思って。うん。うん、っていうところで、なんかどうなるかわからないんで、ちょっと見てみたいなと思って選びました。
はい。
はい、ということで、矢野さんの第2希望は何でしょうか。
ブルックリンでオペラを。
あ、やっぱり。
はい。アン・ハサウェイ好きなんで、あプロデュースもやるんだ、みたいな。うん。で、出演もするっていう。
そうですね。
はい。
わかりました。滝沢の第3期は行きたいと思います。
はい。
そうですね。じゃあ、行きましょうか。
うん。
パストライブス再開。
はい。
A24 ですね。
A24。まあ、この番組と、
もうこういうご用達と今言わない。
まあ、勝手にズブズブになってる。向こうから乱暴アクションない
けど。そりゃそうですよ。お前ら勝手にやってんの証拠ですから。
はい。あ、でもなんか評判がね、いい。予告編見ましたけど。
うん、そうそうそうそう。まあ、見てみようかなと。
はい。
はい、というところです。じゃあ、サンド第3期は何でしょうか。
めっちゃ迷うんですけど。
はい。
デストラップ
。お
ぉ。オオカミガリ。はい。なんか、バカそうな感じがありますね。
ほぉー。
いや、めちゃめちゃ迷った。どれか。あ、これもいい、これもいいってなったけど、なんか、誰も注目してなさそうな感じがあっていいな。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ、おさらいです。うん、一枠目、オッペンハイマー。
ついに公開。
二枠目、六娘。
殺官あゆみさんでし
ょ。二枠目、一人たち。
いや、頑張って。
四枠目、ブルックリンでオペラ。
オペラ歌いましょう。
五枠目、パストライフス、再開。
エンディオさん、なんか、試写会、お願いします。
そして、六枠目、デストラップ、狼狩りでございます。
いいですね。真面目な B 級エッグが
なんかそんなのわかるわかるわかる。わかる。
コメディじゃない感じのバカ映画ってあるじゃないですか。
はい、わかる。
真面目にやってるけど、なんか設定バカだなっていう。
そうそうそう。いや、けどなんかそういうのがね、なんか、不意打ちというか、食らったりしますからね、うん、こっちも。
はい。
はい、ということで、運命のサイコロタイムでございます。うん、滝沢からです。いきますよ、滝沢のレッツサイコロタイム。はい。
久々にこういう、なんか、いいなと思いましたね。
マジか、予想外だったな。じゃあ入れるなよって話ですね。しょうがない、じゃあ当たったんていきます。はい、ということで、矢野さんの、ガロックが当たったら、もう一回振り直しです。矢野さんのレッツアルゴドーイム !5!
わぁ
まぁ、24!
もう、何回やってんだよって話よね。
6回ぐらい、多分。
もう A24 ばっかりやってますよ、正直。僕、当たる確率
は多分4回目ぐらいですか、これで。
いやもうちょっとやってんじゃないかな。
いや6ぐらいでしょ、合わせて。
5、6ぐらいですね。うん、
やってるけど、多分、僕1回か2回ぐらい。
そうなんですよね。
矢野さんがね、いろいろと。
A24 の説明して、
で、もうね、4回ぐらいね、説明してる。なんていうか、心に置き土産を置いてって帰るっていうね。
毎回それ言うんで。なるほど。
うん。
はい、わかりました。
すごいなオッペンハイマーとかあるのに。
あ、いいじゃないですか。どっちも身にしな
か
った。
わかりました。はい、ということで、エンディングでございます。
はい、
今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、うん、5月号になるのか。
あー、そうか。
ですね。
ここで、
はい。で、私たちが感想を言うのが、矢野さんが4月5日金曜日公開、ファストライフス再開。
はい。
で、私がもう公開しておりますね。うん、3月29日金曜日公開のデストラップ、オオカミ狩りでございますね。
はい。まあ、ゴールデンウィーク前にしては結構ね、対策がダーンって来てるような感じはするし、いろいろ話題作がいっぱい多いですね。
そうですね、まだあと3月にやってたやつがね、まだ4月もやる感じありますね。
あー、そうそうそう。まあもう話題になってるのもいっぱいある
し、うん、ありますんで。
落下の解放ももしかしたらまだ見れる可能性があるんで、
これ落下の解放と絶対多分劇場じゃないと集中しきれないと思うんで、サイバーシーンとかあったりするんですね。
結構。し、まあ結構地味な映画なんで、なんかそれでも集中して見る価値はすごいあるんじゃないかなと思います。
はい。
さあ、来月もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
以上、月刊映画感想部ポッドキャストでした。
さよなら。